大丈夫ですか、落とさないです。皆さんおはようございます。はじめまして。トゥーさんはいいとこですね。まあ本当に今朝起きてあのすがしさしさ、もう本当にこんな素晴らしいところは世界のどこにもないという気がいたしました。私が住んでいたところは南米のエクアドルのアンデスの山の上でした。ちょうどそういうあの赤道直下の国なもんですから、あの気候がですね、このトゥーさんの今朝の気候とそっくりなんですね。しかも山があります。ここに来る前にはあのシカゴに住んでましたから、シカゴの方はですね7年いたんですけども、山がない、アンデスの山の中に40年いて、そしてシカゴにこの7年間住んで、もう山がないんで寂しかったんですけれども、この度トゥーさんに引っ越してきて、山はあるわ、気候は気頓に似てるわで、ね、本当にふるさとにまた戻ってきたような感じがしております。今日はこうして皆さん本当に主を賛美し、主の前に礼拝を守っている方たちと共に交わりをすることができることを心から喜んでおります。で、今日は初めてですから、これからあのまあヒュン先生には30分だけって言われたんですから、30分にこう縮めてですね、私のこれまでの歩みをあの簡単に語ってみたいと思います。で、エクアドルっていうのはあまり知られていませんけれども、そこに40年いましたので、まずそこの話からいたしたいと思いますけれども、エクアドルというのは南米大陸、ちょうど左肩の方にあります小さな国です。日本の島を全部集めて縮めるとちょうどそのくらいの大きさになる。真ん中にアンデ山脈が背骨のように走っていて、で太平洋岸、そして今度はあのアマゾンに続くジャングル地帯と山地帯に分かれています。そのエクアドルの真ん中の背骨のようなところの海抜3000メートルのところに首都のキトがあります。海抜3000メートルといいますと富士山の8合目です。そしてそれが縦の線で、横の線がですね、これが赤道なんですね。エクアドルという名前はエクアエラという赤道という意味なんですから、ですから赤道という名の国エクアドル、横に赤道、縦にアンデス山脈が通っている、そのちょうど中心にですね、キトという首都があります。キトってどんな島ですかじゃなくて、QUITO と書きます。キトですね、QUITO。そこにですね、1931年、ドクター・ジョーンズという方が、神様から放送できる設備を全部いただいて、さあこれを使ってクリスチャンの放送局を作るために出かけていったんですね。日本に行きたいと思った。ところが日本は宗教放送局を作ってはいけないという日本国の法律があります。と、日本ではクリスチャン放送局を作ることができない。どこに行きましょうか。南へ行けと言われたんですね。北米にいて南ですから、南アメリカ、南アメリカに行っていろんな国を訪ねたんですから、どこの国もなかなかクリスチャン放送局を作ることには賛成してくれない。ブラジルは大きな国ですからいいと思ったんだけど、ブラジルもダメだという。ところがあの小さな国エクアドルだけはですね、来てもいいよって言われた。ラテンアメリカというところはアミゴス5分ですね。そこに宣教師の方が行っておられて、その宣教師の方が非常にいい関係を持っておられたもんですから、その関係で許可が出て、そして他に行く場所がないですから、そのエクアドルに行くことを決意して行こうとしたところが、問題は周りの人たちがみんな反対をしたんです。南米エクアドルアンデスの山の上、とんでもない、あんな山の上なんかに行って放送しても、あそこはね、空気が薄い、空気が薄いから電波の伝わり方も悪いから、そりゃあんまり良くないですね。しかも赤道直下、あ、これはまたダメです。赤道なんていうのは太陽が一番近いわけです。で、太陽からいろいろな電磁波が出てる。と、電磁波は出てるわ、山の高いところで空気は薄いわ、そんなところに放送局を作って放送しても、 もうビービーガーガービービーガーガー雑音ばかりで、そんな放送なんかできませんよ。そんな一番条件が悪いからエクアドル政府がいいですよって許可をしたんじゃないだろうかって勘繰りそうもいるわけです。当時のいわゆるエンジニアの人たちがみんな反対をしたんですね。ドクター・ジョーンズはどうしていいかわからない、神様あなたは放送設備をくださった、これをもって南へ行け、そして福音を電波に乗せて伝えなさいと言われた。どうすればいいんでしょうか。その時に与えられた御言葉がさっき読んでいただいたエレミア書の33章、そこの言葉ですね。その33章のここに書いてあります最初の言葉、エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められている時とありますけれども、これはですね、ユダの王の下で預言者だったエレミアが人々に神に立ち返れというふうに呼びかけたんですけれども、いくら警告してもですね、なかなか人々は耳を傾けない、むしろ反対をする。当時の王などはですね、その預言書を全部巻物まで火で焼いてしまうんですね。そして預言者エレミアは捕らえられて牢に入れられる。で、今度は監視の庭に閉じ込められる。そういう環境の下でエレミアの元に神様の言葉が臨んだんですね。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていた時、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。すべてのものの第一原因である、宇宙の創造主であられる方、万物を一人残らず作り上げて、しかも私たち人々にも作ってくださって、天のお父様であるその方が言われる。何と言われたかと言いますと、私を呼べ。そうそう、次の言葉は、そうすれば答える。私を呼べ、そうすれば答える。呼べば答える。私へと作った神様は、私たちが呼ぶと答える方なんですね。あんあんあんあん、赤ちゃんが泣いている、あんあんあんあん、赤ちゃんが泣いている、うるさいよって八木十吉は歌いましたけれども、でもそのように漆黒神様を呼びなと彼はその詩の中で歌っています。神様のようになって、私たちはお父様である神様を呼ぶことができる。そうするとその方は答えてくださる。ところがですよ、次の言葉を読みましょう。そこにはですね、そうすれば私はあなたに答えるけれども、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げますと言われるんですね。呼べば答えてくださるんですけれども、しかしその答え方というのは、知ることもできないような理解を超えた大いなることを示してくださるって言うんです。さあ、ドクター・ジョーンズはこのことをいただいて、そうだ、人に従うよりは神様に従うべきだ。神様が自分を召して自分を使わそうとしていらっしゃる神様、神様をお従いしていくんだ。その約束を信じて、あのアンデスの山の上に放送局を作りました。エッセス・ラ・ボス・デ・ロス・アンデス・アーチェセ・ホッタウェイ、かっこいいでしょう。アーチェセ・ホッタウェイというのは HCJB というコールサインですけれども、これが放送局の名前になったんですね。そして HCJB は Heralding Christ Jesus Blessings、 主イエス・キリストの祝福を、恵みを述べ伝える、この放送局を作りました。そのできた放送局たるやですね、放送局なんてもんじゃないんです。羊小屋を改造していろいろな匂いもしたと思いますけれども、いろいろ片付けて、そしてそこにアンテナを立てて、羊小屋ですよ、イエス様は神の子羊でしょう。神の子羊のメッセージを語るにこんなふさわしいところはないと思います。当時紀藤にはですね、ラジオが6台しかなかった。6台しかないそのラジオに向かってですね、ドクター・ジョーンズはその放送局に看板を上げたんです。 世界放送伝道団です。The World Radio Missionary Fellowship というそういう看板を上げて放送したんですね。アンデスの峰を越えて電波が流れ始めました。そして来年で、さあ数えてみましょう。何年になりますか？1931年からですから、来年で創立80周年を迎えるわけです。80周年も放送が続いたんですよ。空気が薄くて、そして赤道が近くてビビが雑音ばかり多いと言われた、そのデメリットは一体どうなったんでしょうか。神様の大きな手の中にその謎は隠されています。この御言葉がそのことを語っています。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げると約束されたわけですよね。後から分かったことは、地球をカバーして放送するためにいい場所というのは高いところ高いところなんですね。みんなアンテナだったら高いところ高いところ建てないと電波が届かないって、高いところ建てますよね。世界で一番高い山どこでしょう。皆さんエベレストってエベレストと思うでしょ。そうじゃないんですよ。地球っていうのはまん丸じゃないんです。楕円形になってますから、そうすると楕円形になってるっていうのは赤道直下が膨らんでるわけですよね。そこにある一番高い山というのが、地球の真ん中から測りますとエベレストよりももっと遠い場所にあるわけです。ということは、地球で一番出っ張りのあるところはアンデスの山の上ってことなんです。そこから電波を出すわけですから、世界一高い放送アンテナができるわけでしょ。赤道の問題どうなんでしょう。赤道を越えて電波が飛ぶと障害を受けるということは間違いない。エンジニアの方がちゃんとそういうデータを持っていて、赤道を越えるといろいろ電波にいろいろな支障があってですね、なかなか聞こえない。 NHK も国際放送を南米向けにしてましたけれども、なかなか南米省を聞こえることができない。赤道を越えて電波が飛ぶからなんですね。じゃあ赤道を越えないで放送するためにどうしたらいいでしょうか。赤道を踏んづけたらいいわけですよ。赤道の真上から放送すれば、赤道を越えないで北半球全部カバーできるし、南半球も全部カバーできるではありませんか。あなたの知らない、隠されている、神様意地悪ですね、隠しておられる。神様にお従いすると私たちにそれを見せてくださる。ドクター・ジョーンズは出ていきました。そしてアンデスの山の上に HCJB 放送局を作ったんですね。それだけではありません。放送するためには電力が必要です。電気代高いですよね。世界に電波を届けるためにかなりな大電力を使うためには、電力を一体どこで確保するのか。アンデスの山というのは千個の雪をいただいています。そうするとその雪解け水がですね、溶けて流れて川になってとうとうと流れてるんですよ。アンデスの山奥に発電所を作りました。水力発電所の機械をシアトルからもういらなくなったのをもらってきてですね、それを持って行ってそこに水力発電所を作って、そこから電力を得たもんですから、ただですよ。天からのもらい水でしょ。もう使っても使っても神様が与えてくださる恵みの水を使って、そして電力をして放送したわけですね。そういう場所を神様が選んで、そして宣教師を立てて、宣教師を送り込んで、80年間世界に放送が続けられていったわけですね。さあ、日本語放送が始まったのはいつでしょうか。1964年東京オリンピックの年でした。5月の1日に放送をしたんですけれども、本当に皐月晴れで気持ちのいい朝でした。しかしそれまでにはちょっといろいろな経緯がありました。その数年前の話ですけれども、太平洋放送協会に私は当時いたんですが、太平洋放送協会の理事長の ラジオ牧師羽鳥明先生が南米をずっとお回りになった時にですね、南米、あのブラジルに100万以上の移住者の方たちが住んでおられる、 しかもブラジルは日本の25倍もある広いところですね。その広いところにそれぞれにみんな散在して散らばって、そこで移住地に住んでおられる。この方たちにぜひ福音を伝えたいけれども、あの広いブラジルどうやって伝えたらいいのか。ラジオ牧師です。ラジオ使えばいい。放送局がアンデスの山の上にある。アンデスの声を尋ねました。日本語放送したいのでお願いしたい。もう二の返事で、そうですか、そんな日本人がいるんだったらぜひうちの放送局を使って放送してください。羽鳥先生が東京太平洋放送協会にお帰りになって、そして私たちにチャレンジしました。さあ太平洋放送協会、太平洋太平洋という名前ばかりじゃなくて、太平洋を越えてですね、海の向こうの南米でもこの放送をしようではないか。私も当時プロデューサーの仕事をしてましたから、その番組を作る役目ですから、うん、これは素晴らしいってすぐに番組を作ってですね、送って放送してもらった。ところが日本と南米とではいろいろと習慣が違います。日本では放送番組はですね、当時はオープンレール の番組ですから、これを内側にこう巻いてですね、そしてマスターテープというのは異常があったら困りますから、これを放送局に持って行って、放送局はそれを機械にかけて放送するわけですけれども、しかしそれは放送する前にもう一遍巻き戻すんですね。テープに異常があるかどうかをチェックしながら巻き戻して放送するために、まあ放送を作るところでは逆に巻いておくわけです。私も南米で遠いところに行くわけですから、そのようにちゃんと内側から巻いたテープをですね、それをパックして、そして送り届けた。ところが向こうでは、さあ日本語番組放送番組が届いたよ、さあ放送しましょうってテープにかけて放送したんです。そのまま放送したもんですから、そのまま放送するとそのまま音が出てくるんですね。だからうわーえうわーえうわーって、ところ日本語のわからない人たちですから、ああ日本語って面白い言葉ですね。もし放送を聞いた人が手紙を書いたとしても、日本語の文字が読める人がいなければファローアップもできない。たまたまその ACJB にはですね、元日本におられたハーディ・ヘイズさんという宣教師の方がおられて、その方がそれを聞いてすぐに手紙を書いてきました。テープだけではダメです、人を送ってください。さあ誰が行くかな、誰が行くかな。みんな周りを見ました。私も周りを見ました。神様は私ではありませんよね。南米はあまり行きたくないです。北米ならいいですけど、私はその時に自分が南米に行っちゃいけないと思って替え玉を作った。進学校の時に一番仲の良かった友達をですね、その人を宣教師として南米に使わせ、私が行かなくても済むと思ったんですから、その人を推薦をした。日曜学校に来ました。私は教会の牧師もしてましたから、その日曜学校のテキストを見たらヨナのところが出てくるんです。で、子供たちに神様が行けと言ったのに嫌だって言って行きませんよ。ヨナニネベいらっしゃい、いいえ行きたくないって子供たちと一緒に歌うわけですね。で、私はそのような神様の前に救われて3年間、救われる前には自衛隊にいました。で、4年間聖書学校で勉強した。自衛隊の時に救われましたから、聖書学校に入った時に私はクリスチャンソルジャーになるって張り切ってですね、何でもなります、神様に約束をして入学をして、卒業する時もどこにでも導いてくださいっていうんで放送伝道に導かれた。そして放送伝道の中では今成果がありましたけど、成果をお作りになった中田右郷先生がラジオクワイアの指揮で、そして鳩原先生がラジオ牧師で、そのラジオラリーをいろいろな教会を回ってする時のそのコーディネーターの仕事もしておりました。またプロデューサーも仕事してましたから、忙しくて張り合いの仕事をやってたわけですね。神様、私はもうこんな素晴らしい働きをしてるんだから、私は南米なんか行くはずありませんよね。その時私は行きたくないっていう気持ちが強かったんですね。でもそのような自分で行く道を自分で決めようとすると、どっかに心に引っかかりができるものです。人の歩みは主によって定められる。詩編の67編。 主はその行く道を喜ばれるって書いてあるんですけれども、主はその道のそのっていうのは、主がお決めになった、主が定められた、主の計画の中にあるその道を行くことを主がお喜びになるということであって、人の波は主によって定められる、その行く道は自分で決めることじゃないんですね。私は自分で行く道を自分で決めようとして、そして自分の心の中に平安がなくなっていた。わかるんです、わかります。一生懸命自分でやってることはいいんだけれども、しかしなんとなく神様が遠くにこう感じられていくんですね。なんだか神様が引っ越ししてみたいですけども、引っ越したのはどっちですか。自分の方で逃げていってるんですよね。わかります。あの放蕩息子が好き放題なことをして、そしてその時に本心に立ち返った。ああ、自分にはやっぱり父親のもとに帰ろう。帰った。父親は待っていました。まだ遠くにいるのに息子の姿を認めて、遠くにいるのに見たってことは、毎日毎日待ってたんですね、帰るの。帰ってきた。その帰ってきた息子にもうすぐにきれいな着物を着せて、指輪をはめさせて、靴を履かせて、そしてもうすごいバイキングをしてですね、もてなしをした。帰っていった。帰っていった時の喜び。ダビデも大きな罪を犯しました。大変な罪を犯した。その時の彼の心も責められた。神様が遠くに感じられた。戻らなければならない国家こうした。その時に彼は詩編の中で、あの初めの喜びを私に返してくださいって言ったんですね。初めの喜びを返してください。救われた時の喜び、全てをお捧げした時の喜び、それをもう一度返してください。恵みに慣れてくると自分で自分の道を歩み出す。しかしもう一度私たちは神様のもとに帰ることができる。その時に言い知れぬ平安と喜びが返ってきます。電波宣教師、初めて聞いた名前ですけども、クリスチャン新聞です。私のことを書いた時に、私たちも初めてつけた名前なんですって言われましたけども、そういうタイトルで日本を送り出されたのが1963年の6月26日でした。その時にですね、お茶の水の旧世教会館で総合会を開かれまして、そして私は一粒の麦になりますっていうかっこいいことを言ってですね、そして出て行ったんですけれども、宣教師になるってことは、当時はまだまだ教会が小さい教会です。私の教会もまだ教会の建物がなくて、町の町内会の事務所を借りて集会しておりましたし、私の進学校の同級生もみんなそういうところで開拓伝道してましたから、なかなか宣教師としてのサポートを集めることができませんでした。そこでまあ、仕方なしありませんけれども、ある程度のものが集まったら、アメリカに行けば、アメリカにはもう教会がたくさんあって、皆さん宣教師をたくさん送り出してくれてるから、あなたが宣教師になったったらもうパッとサポートくれますよって言われて、そして、若いですね、全てを神様にお任せしますんで、それでアメリカに渡って、でアメリカをいろんなデピュテーションした、誰も知らない中で、そして明日はどこに行くやらって言うんで、 I don't know about tomorrow ってあの歌を歌いながらですね、町から町にこう移っていきました。その時にこの、ホリネス教団の教会の日本人教会たちも、ハワイもカリフォルニアの周辺たちもみんな私を呼んでくださって、そしてサポートくださったんですね。それで6ヶ月かかりましたけれども、やっと6ヶ月間のそのアラノの旅が終わりまして、デピテーションが終わって、そして祈祷に着いたのが1964年の1月、5月の1日にこちらはアンデスの恋ですという放送をすることができたんですね。地球の真ん中、そしてアンデスの山の上から 全世界を駆け巡ってですね、福音が述べ伝えられたんです。もちろん南米の人たちが一番主だったんですけれども、しかし短波っていうのはですね、地球の周りをぐるぐる電波がこう回るんですね。ですから南米の皆さん、こんばんはっていうのをですね、日本の方ではちゃんと聞いてるんです。短波放送っていうのは受信機を持っていると世界のどこにいても電波を捉えることができる。そこで日本の方から南米向けだけになるとけしがらん、 私たちの方にも聞かせてくださいって言うんで、で日本向けにも放送を始めたんです。南米向けに毎日4時間の放送、南米各地の皆さんこんばんは、今日はいかがでしたかって放送し、そして日本の方に向けては日本の皆さん朝の時間にこんばんはって放送すると、向こうでは夕方です、夕方の8時半から30分間ずっと短波愛好家という人たちが放送を聞いてくれました。それがですね、1970年代ブームになったんです。当時の中学生の人たちがソニーとかナショナルとかパナソニックとか、あのそういう東芝とかありますね、家電メーカーの人たちが短波受信機を作ってそれを売るキャンペーンをしたんです。日本でキャンペーンをするとすごいですよ、本当にブームが起こる。みんながラジオを買わされて、そして世界のいろんな局が放送、日本語放送してるというんで、それをダイヤルを合わせて、でレポートを書くとそこからきれいなカードがもらえるというんで、それでみんな始めたんですね。あのアンデスの声というのもですね、名前がいいでしょ、で遠いでしょ、地球の裏側から聞こえてくるというんで、月に7000通という手紙が届いたことがあります。もうこれ以上手紙が来ても返事の書きようがないというくらいになりました。そういう時がありましたけれども、それが1970年代です。で皆さん今もまだその人たちが、今もういいおっさんになってるんですけれども、趣味の世界ですから、いまだにまだ短波放送を聞きたい人しか残ってるんですね。ですから私は今エクアドルにはいませんけれども、シカゴから、そして今このトゥーサンからですね、あの今は便利ですね、パソコンさえあれば番組は作れますし、そのパソコンを使って、そして今はオーストラリアにあの短波放送する局は HCJB が持ってますから、そちらにアップロードして、向こうはダウンロードして、今度はアンテナの方に、送信機の方に持っていって、それが今日本に行ってますから、日本の人たちがですね放送を聞いています。今年もまた2ヶ月間日本に行って、そういう人たちの方にお会いしてきたんですけれども、今もその放送が続けられております。そういう形で神様の大きな御手の中にあると、神様ご自身がその計画を進められていく、そのことがなされたんです。今もなされてたんです。これから一体どうなるのか分かりません。しかしお任せをした神様は必ず隠してるよ、あなたの知らない大いなることをこれからも続けて、あなたに少しずつ小立ちにするかもしれない、大きなことをしてくださるかもしれませんけれども、私たちに示してくださる方なんですね。56年ですね、うっそうと茂る東部ジャングル地帯にですね、5人の若き宣教師が、当時はアウカ族と言われていた獰猛な蛮族の人たちの槍に倒れました。小型機でクラレ川とジャングルの川のその流すでですね、突如襲われて、そして5人とも命を落としたんですね。その時に5人は5人ともみんな護身用のピストルを持っていました。しかしそのピストルは全部上を向けて撃たれたんです。それを見ていた赤い族の人たちは、どうしてあのピストルを自分たちに向けなかったんだろうかと首をかしげました。しかしその時の宣教師の人たちの姿が、その人たちを信仰に導いていったんですね。あの日、あの時、あの瞬間、宣教師はみんな神のあの偉大さを見上げてですね、自分を作り、自分を愛してくれて、そして自分をここに使わし、自分を用いてくださっている、その神様の大きな御手の中にあるという、あるという、そしてその方に全てをお任せすることができたんですね。その姿に人々は感動したわけです。10年後にはその赤族の人たちのためにですね、マルコの福音書が翻訳されました。それを贈呈するためにホイトンカレッジのですね、当時の学長さんが来られました。でそこで小型機のパイロットの息子であるところのスティーブ・セイント、その他子供たち3人がですね、その殉教したクラライ川の川辺で洗礼を受けたんですね。洗礼を授けたのはですね、父親を殺したその青家族の一人です。 今クリスチャンになったキムという人が、それが子供たち3人に洗礼を授けます。5人の宣教師の血が流れたその川の水が今度は洗礼を授ける水と変わっていったんです。今はジャングルに神様を賛美する声がこだましています。スティーブ・セイントはですね、今度は小さな名刺くらいの大きさの太陽電池で聞けるラジオを開発して、それをみんなに配って今もラジオを聞くようにしてるんですね。しかも一番最近の新しいニュースは、彼がですね、今度は何をしたかと言いますと、ジャングルの交通路であるとこの川、これをボートで行くわけですけれども、そのボートがですね、川だけ行くんではなくて空を飛んでジャングルのどこにでも行けるような、そういうものをすでに開発したんですね。まあ次から次に全世界に福音を述べ伝えるために、神様は人を用いて、そしてその人を通してですね、働きを進めておられるんですね。一つの麦死なば多くの実を結ぶべしです。5人の殉教者たちの死はですね、決して無駄ではありませんでした。そして5人の殉教者の未亡人の一人のエリザベス・エリオットさんはこう言っています。私の信仰が小さいのは、私の知っている神様が小さすぎるのです。皆様が信じている神様はどのくらい大きいでしょうか。このくらいですか。このくらいですか。皆様は神様ということを頭の中に閉じ込めていませんか。ハドソン・テイラーも、中国伝道の父ですけれども、ハドソン・テイラーもこう言っています。私たちに必要なのは大きな信仰ではない、大きな神様を信じる信仰である。私たちは大きな大きな天のお父様である、天地万物を作られたその方と結ばれてるんですね。イエス様も言われました、私とつながっていなさい、つながっていれば多くの実を結ぶ、しかし私から離れては何もすることができないと言われました。神様は人々を起こし、召し、使わして、そして全世界の人たちがその大きな大きな神様がいらっしゃることを伝えるように言っておられます。私たち一人一人みんなその大きな神様の手の中にあります。その神様がいてくださるんですね。そのことを知っている皆さんがこの朝鮮の教会に集まってこられて、その神様を賛美し、その神様のことをもっと知りたいというので聖書の学びを続けておられる、私は本当に嬉しく思います。私は出身が山口県の下関でございますけれども、その下関市内のですね、古い書店でに住み込んで働きながら、好きな本を読みながらせっせっせっせと詩を書いた人がいます。今まであまり知られなかったんですけども、最近その方がこう脚光を浴びてきたんですけれども、金子美鈴さんという方なんですね。26歳の方で生涯を閉じましたけれども、512点の童謡を残しているそうです。今回私もその本詩集を見つけてきたんですけども、その中にですね、蜂と神様という詩があって、ちょっと書き留めてきましたね。これを最後にお読みいたします。蜂はお花の中に、お花はお庭の中に、お庭は土塀の中に、土塀は町の中に、町は日本の中に、日本は世界の中に、そして世界は神様の中に、そうして神様はちっちゃな鉢の中に。お祈りしましょう。天のお父様、あなたをお父様と呼ばせていただきます。